聖書箇所を朗読させていただきます。ヨハネの福音書4章43節から54節まで。ヨハネの福音書4章43節から54節まで。さて、2日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけで、イエスがガリラヤに行かれたとき、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水がブドウ酒にされたところである。さて、カペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き、下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰ってきなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて帰途に着いた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼らに出会って、彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日第7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。以上です。
皆さん、おはようございます。メッセージを始める前にちょっと先週私はロイスと一緒にワシントン湖、レイクワシントンに行ってカヤックに乗りました。そしてカヤックに乗っている途中、私のボートの方がもう何というのかな、逆さまになってしまいました。私はもう、水の中に入って、無事に救われましたが、残念なことは私のメガネは、今ワシントン港の下にどこかにあります。もう何も見えませんでした。うちに帰って、もちろんロイスは運転して帰りましたが、この古い、これは多分15年前ぐらいのメガネですが、もう遠いところはもう大丈夫ですが、近いところはほとんど見えません。ですから私はもう今日決めなければならないことが一つあります。皆さんを見るか、私のノートを見るかということなんですが、私は、もしよろしければ皆さんをの方が見たいですね。もう眠っているかですからできるだけ、ノートを思い出して、今日のメッセージをやってみたいと思いますが、もしダメでしたらやっぱりメガネを外して皆さんを無視してメッセージをしようと思います。今日は、浅沼先生はバケーションで、皆さん申し訳ございませんが、彼の代わりにメッセージを、話しますが、もう本当に まあ、田中さんと森屋さん、初めての方で、普通私じゃなくて、きれいな日本語が話せる人はメッセージをしますが、ぜひまたいらしてください。まあ、世の中には、3つのものがセットとなる例が多いですね。例えば、まあ、神様の場合は三位一体の神様というんでしょう、父なる神、子なる、まあ、キリストは神で、聖霊も神様で、一つは、その三人とも神様一人になります。しかし、野球の場合もそうでしょうね。ストライクが三つになると、アウトは一つとなります。アウトが三つになると、一回になりますね。ですから、三つのものが一つのセットになる。食事の場合もそうでしょうね。定食はやっぱり普通はデザートじゃなくて、私はデザートの方が好きですが、それを一番最後。サラダやアパタイザー一つ、そしてメインディッシュになって、そして後でデザートになって、その三つのものが一つの食事となります。映画や本の、まあ、三部作の場合もよくあるでしょう。例えば、Lord of the Rings は三つの映画が一つのセットになります。その後は、Star Wars もそうでしたね。一番最初の古い方は、やっぱり三つの映画があって、そして新しくすると、新しい三つの映画を作って一つのセットになりました。弟子のヨハネの書いた書物もそうですね。ヨハネは聖書のあちこちも書きましたが、やっぱり全部でいくつのところを書きましたか？覚えてますか？やっぱりその福音書、そして黙示録でしょ？そして福音書と黙示録の間には教会への手紙を書きました。ですから3つの部分でしょ？福音書、教会への手紙、そして黙示録。黙示録の場合はいくつの部分に分けてあるでしょうか？ヒント一章にの何節か今覚えてないんですが、やっぱり見たこと、今のこと、将来のこととその天使がヨハネに、まあ、そういうふうに書くように言いました。ですから3つに分けてあります。教会への手紙はいくつ書きましたか？第1、第2、第3、3つの教会への手紙を書きました。そしてよく福音書にも三つのことがセットとなる例もあります。今日の箇所もその中の一つです。三章と四章には、イエス様は何人の人に会いましたか？ヒント。三人に会いました。一番最初に三章の一節から15節までは誰との相談ですか？覚えてますか？有名なところ、ニコデモとの相談ですね。そして4章に入るとイエス様は誰と出会いましたか？サマリアの女ですね。そして今日は、そのヘロデ王の王室の役員との出会いです。まあ、もちろん私たちは、その今日の箇所を、まあ、独立なところとして考えることもできますが、もっと意味深い 考え方はやっぱりセットとして考えるんですね。イエス様との、まあ、出会った人のことなんですが、ですからそういう形で、まあ、今日の箇所を考えてみたいと思います。とまずその今日の箇所の人物、その人のことを考えてみましょう。その人は誰でしたか？名前はやっぱり書いてありませんが、やっぱりその説明、どういう人でしたか？役員ですね。偉い人。誰の役員でしょうか？王様の役員ですね。その王様というとヘロデ王の役員です。彼はイエス様のところに行きました。じゃあそのちょっと逆戻って、ネコデモの方はなんていうのか、そのナショナリティ、国籍は何でしたか？覚えてますか？ユダヤ人。ネコデモはユダヤ人の指導者の一人でした。ですから、まあ、ユダヤ人で、その次の人物、その様、井戸端の女はどういう国籍でしたか？サマリア人。サマリア人はどういうような国籍でしたか？まあ普通はに、あ、ユダヤ人はやっぱりユダヤ人と異邦人と人物を分けたんですね。しかしサマリア人はちょっと中途半端ですね。ハーフでした。ユダヤ人と異邦人がミックスしてサマリア人となってしまいました。ですから一番最初に出会った人はユダヤ人。そして次イエス様はサマリア人と話し合って、そして今ヘロデ王はどういう国籍でしたか？ユダヤ人でしたか？そうではありませんでした。彼は異邦人。ローマ帝国の、まあ、権利を受けて、そのガラリアを指導する、まあ、力がありました。ですから、まあ、はっきり書いてありませんが、もし異邦人の王様の役員だったら、どういう国籍？多分異邦人だと思います。ジェンタイル。ですからイエス様はもうそのセットとして考えると、イエス様と出会った人はやっぱりユダヤ人、ハーフの人、異邦人、すべての人ですね。ですからイエス様はユダヤ人だけじゃなくて、異邦人だけじゃなくて、すべての人の救い主である。ですからすべての人の、まあ、ところに行って、すべての人のために時間をとって、まあ今日の箇所の人物、その役員はやっぱりそういうことを表します。イエス様は私たちの救い主でもありますね。私たちのためにも死んでくださいました。ですから私たちは、まあ、自信を持って、まあ、イエス様に、まあ、祈りかけてイエス様を信じることができます。私たちの救い主でもあります。しかしその人物、その人はそういう人でしたが、彼はちょっと問題がありました。しばらくその問題のことを考えてみましょう。もし人は王様の、まあ、王室の役員、偉い人でしょ、まあ、そういう人だったら、まあ、想像の中でちょっと彼のことを想像して説明してください。何かイメージありますか？イメージはないんですか？メガネかけていますから皆さん見えます。どういうような人でしたか？偉 偉い人ですね。偉い人なら、やっぱりその他の、まあ、結果、もっと説明できるでしょう。お金があるはずですね。そして力もあるはずですね。役員は他の人を守らなければならない規則を決めるんですね。他の人を指導できるんですね。私たちは普通考えるのは、やっぱりもし私はお金がもう少しあれば、私はあまり問題がないはずですね。まあ、もう少しお金があれば、この問題を解決できます。もお金はもう少しあれば、お金持ちだったら、やっぱりこの問題は問題になくなります。普通はそう考えるでしょ。または、他の人を指導できれば、私の人生は楽になります。もし私はボスだったら、やっぱり自分のことを決めることができれば、問題がなくなります。その王室の役員は、やっぱりお金と力両方ありましたが、それにしても大変な問題がありました。その問題は何でしたか？そうそうそう。もう少しで息子が死にそうになります。お金がいくらあっても、力がいくらあっても、そういう問題は解決できません。私たちはみんな、ニーズのある人ですね。私たちのリソースはいくらあっても、やっぱり問題になります。本当に考えられないほどの問題が出てくるんですね。もうその、まあ、役員の人は非常に必死で、まあ、息子のことを考えていました。もう死にかかっていましたが、イエス様に願ったのは、そうですね、その49節には、私の子供、普通は子供はやっぱりあまり気持ちが入っていない言葉ですね。ただ、小さい人間。しかし、ギリシャ語の使った言葉は、本当に私の愛する子、まあ、私の little boy という言葉なんですが、その、まあ、その言葉を読むと、その父親の心がよくわかるんですね。私の little boy、自分で何もできない。自分を守ることはできない。その little boy は死にそうです。助けてください。皆さんはやっぱりあまりニーズを表したくないんですね。私はもう大丈夫だというイメージを伝えたいんですね。しかし、いくら強く見えても、やっぱり私たちはニーズがあります。ネコデモの場合は、イエス様のところに行って、ニーズはないと思っても、イエス様と出会ってからすぐ分かったんですね。彼の必要性。もう生まれ変わらなければ、天国に入ることができないと、すぐイエス様にネコデモに話しました。その霊的なニーズのことなんです。そして次にイエス様が会った人はそのサマリアの女の人でしたが、彼女はニーズがあるとは、と思っていましたが、やっぱり彼女のニーズは喉が渇いて水が必要。しかし少しイエス様と話し合ってから、もっと深いニーズがあって、そのエモーショナルに、エモーショナル、精神的なニーズがあって、やっぱり愛の、水の代わりに愛が必要ですね。 そして今回それは精神的なニーズのを表すんですが、今回は肉体的なニーズ、私の子供、私の子供の健康。そしてイエス様は一つ一つそのニーズを満たすことができます。ですから私たちもやっぱり霊的なニーズ、精神的なニーズ、肉体的なニーズ、すべてありますが、イエス様はそのニーズを満たすことができます。そして今回はイエス様の返事や応答、皆さんは新しい単語を教えてくださって応答を考えてみたいと思います。その役員の人はイエス様のところに行って、私の息子を助けてくださいと頼みました。そしてイエス様はちょっとおかしいことを返事しましたが、ここかな、あ、そうでもなくて、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないとイエス様が言いました。それはおかしく考えませんか？そのかわいそうなお父さんはイエス様のところに行って周囲を助けてください。そして答えは、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。おかしいですね。しかし何人がイエス様のところに行って願いましたか？一人でしょ。そしてイエス様の返事は、あなた方、それは複数。イエス様は誰に今回話しているのでしょうか？はい、異邦人かもしれません。場所はどこでしたか？覚えてますか？カナでしたね。イエス様はガラリーに行って、そして今回はカナに行きましたが、イエス様は前にカナにも行きましたが、その1回の時は何がありましたか？結婚式で水をブドウ酒に奇跡的に変えたんですね。大勢の人はその結婚式にいましたか？出席しましたか？かもしれないんですが、もしかするとその村のわずかな一部分だけでしたね。しかしその人たちは周りの人たちにきっと話したんですね、イエス様の奇跡について。ですから近所村の人たちは自分の目で見たことがなくても聞いたことがありましたね、イエス様の奇跡。ですからもしかするとそのカナの人たちは、あ、また何か奇跡を見たいかもしれませんが、私の考えでは、その役員の人は一人で旅をしませんでした。偉い人だったら、普通は大勢と一緒に出かけるでしょう。それはみんなヘロデ王の関係の人たち。ヘロデ王なら、やっぱり、そうですね。ルカによる福音書の23章によると、イエス様は逮捕された時ヘロデ王に連れて行かれたんですが、そのルカによる福音書の23章8節によると、ヘロデ王はイエスを見ると非常に喜んだ。ずっと前からイエスのことを聞いていたので、イエスに会いたいと思っていたし、イエスの行う、イエスを何かの奇跡を見たいと考えていたからである。ですからヘロデ王はやっぱりイエス様 信じるためじゃなくて、ただ面白いと思って何か奇跡を見たい。しかし、ですからその役員の周りはカナの人たち、またはヘロデ王の仲間たちか分かりませんが、きっと分かることは、その役員、そのお父さんは周りの人と全然違う。彼の願いは奇跡を見たいということよりも息子を治してほしい。彼だけは周りの人と違う考え方、違う心を持っていました。私たちはイエス様、まあ、自分のニーズが分かってイエス様のところに行って、時々周りの人と違う心を持っていなければならない必要がありますね。まあ、自分が一人になっても正しいことを守ろう。周りの人はどう考えるか構わないで、正しいこと、大事なこと、必要なこと、守ろうという考え方を持っていなければなりません、クリスチャンとしては。一人になるのはちょっと難しいですね、時々は。まあ、私は、まあ、日本から帰ってきてからしばらくにシアトルの会社に勤めていましたが、ある日、まあ、その社長の誕生日でしたが、一部分の、まあ、私の仕事の仲間は誕生日のプレゼントとして、女の人に頼んでオフィスに来てもらって、ボスの、まあ、社長 のためにハッピーバースデーを歌ってもらうという考えでしたが、普通の女の人じゃなくてストリッパーです。二人ぐらいがその考えを出して、そして一つ、まあ、少しずつお金を集め始めました。そして私のところに来ました。私はあまり賛成、まあ、あまりじゃなくて全然賛成できませんでした。それはやっぱり、まあ、職場のイメージじゃないと言いました。私はその声は私の声だけでした。しかし話してから、やっぱり他の人は、あ、やっぱりそうだ、そして他の人は、あ、私もそう思う、そしてとうとうそのストリッパーはオフィスに来なくなりました。しかし一人で何か正しいことを話すのは難しいですね。しかし時々イエス様に従おうと思ったら、やっぱり自分が一人になっても、やっぱり正しいことを守ろうという気持ちを持っていなければなりません。その役員はそういうような状態でした。周りの人はやっぱりイエス様の奇跡を見たい。しかし彼は全然違います。彼は奇跡よりも息子のことを考えていました。一人で立っていました。そして一番最後にはその結果を、まあ、考えてください。イエス様は一緒に行きましょうと言いませんでした。イエス様の返事はやっぱり帰れ。うちに帰りなさい。息子は治ります。そしてその役員はイエス様の言うことを信じて出かけました。 カペネウム、カプネウムは、やっぱりカナより20マイル、まあ32キロぐらいですか、20マイルから離れていました。多分1日で歩くことはできませんでした。ですから1日半ぐらい、まあ1日で行けるかもしれませんが、もう午後ですから、多分まあ出かけて一泊泊まって、そして続けて家に帰りましたが、やっぱり彼はイエス様の約束を信じて出かけました。結果が見えませんでした。ただ信仰を持って帰りました。約束を信じて帰りました。もう私たちニーズのある人たちも同じように、まあその役員から大切なことを学ばなければならないと思います。それはイエス様の約束を信じること。そして一歩を歩むこと。結果が分からなくても出かけましょう。まあ、帰る途中、そのしもべたち、その偉い人のしもべたちは途中で会いまして、息子が治りましたと報告しました。そして時間のことを相談して、あ、やっぱり同じ時でした。イエス様が、息子が治ります。ちょうどその時、息子が治りました。そしてそれを聞くと、その役員と家族、すべての人はイエス様を信じるようになりました。しかし、その役員はいつ信じましたか？治った息子の姿を見た時でしょうか？私の考えでは、彼の場合はやっぱり帰る時、イエス様の言うことを信じて、ちょっとアクションをとって、その、やっぱりイエス様の言うことは本当だと思って、そういうふうに生きるようになりました。まあ、彼の信仰はやっぱりこのぐらい浅いものだったと思いましたが、本当に息子は大丈夫かどうか、まあ、心配していたと思います。しかし彼は、やっぱり一歩一歩歩んで家に帰りました。そしてしもべたちと出会って、あ、やっぱりちょうどイエス様が言った通りだと思って、もっと信仰が深くなりました。しかし、本当に必要なことは、御言葉の約束を信じて、本当だと思って、そういうふうに生きることですね。そうすれば、神様は私たちのニーズも満たしてくださいます。もう、ヨハネの福音書をずっと読むと、ネコデモも、やっぱりイエス様を信じて、彼の霊的なニーズが満たされました。もうヨハネの4章を読むと、そのサマリアの女がイエス様の言うことを信じて、彼女のニーズも満たされました。そしてその4章の役員の人もイエス様の約束を信じて、彼のニーズも満たされました。聖書の約束はただ読む言葉ではなく、memorize の言葉でもありません。それは私たちの人生のファウンデーションとして考えて、毎日信じて、まあ本当だと思って、生活すれば、私たちは毎日イエス様からニーズが満たされると思います。 お祈りしましょう。天の父なる神様、本当に私たちは needy people ですが、私たちは本当に needs がありながら、すぐ神様のところに行って助けを求めて、本当に神様が私たちを受け入れてくださることを感謝します。そしてどんなニーズがあっても神様の力は十分であるということも信じます。約束もいろいろありますが、本当にありがとうございます。私たちがその役員と同じように、あの約束を信じることができるように、そして本当に結果が分からなくても、まあ、正しく歩むことができますように、そしてそのニーズが満たされるとき、本当に喜ぶことが、または証しすることができますように助けてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。